越前市民ふれあい情報。この時間は越前市の企画監修でお送りします。
さあ、それでは、越前市情報をお伝えしてまいりたいと思います。今日も越前市役所の1階にあります、情報サテライトコーナーでありますサテライトスタジオからお客様をお迎えしてお話を伺ってまいります。今日のお話は越前市環境政策課から中条さんをお迎えしてお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
環境政策課といいますと、もう一言に言っても結構幅の広いお仕事でして、
ゴミの業務以外にも、犬の登録、狂犬病の予防注射の対応も環境政策課で行っています。
すごく幅の広い、課題ございますけども、今日お話しいただきますのは、一つキーワードはゼロカーボンシティという、聞いたことあるかもしれませんし、いやなんか聞いたことあるけどようわからんわという方も多いかもしれません。今日は実は皆さんの市民の皆様にも大変身近な話題として今日はお話を展開していきたいと思うんですが、まずこの越前市が掲げる実はゼロカーボンシティという、これ歌ってらっしゃるんですけども、具体的にこれはどういうことなのかちょっと教えてください。
まず、ゼロカーボンとは何なのかというところからなんですけれども、はい、ゼロカーボンとは、私たちの暮らしですとか、事業活動から出ます二酸化炭素などの、温室効果ガスの排出量から森林などによる、吸収量を差し引いて排出量をゼロにすることをゼロカーボンと言います。はい、越前市では、令和3年の8月に越前市ゼロカーボンシティを行いまして、2050年までに、温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするという目標を掲げまして、市民の方や事業者の方、行政が一体となって取り組んでいる姿勢を示しているところです。
今この話を聞きますと、もう今こう地球環境そのもの、地球そのものがいろいろとこういう、問題といいますか大きな課題に今直面している中で、国全体もそうですし、もちろんこの各自治体、そして、強いて言えば各ご家庭でもこの小さな一つ一つの取り組みが、ゆくゆくこう未来に残す地球へと、つながっていくということでもあるんですよね。
はい、皆さんの、取り組みが次世代に安心して暮らせる環境を残すために、またゼロカーボンの実現に向けて、取り組んでいくために重要なことになります。具体的に申しますと、太陽光ですとかの、再生可能エネルギーの活用ですとか省エネ設備の導入などありますが、まずは一人一人ができる行動としまして、電気をこまめに消すですとか、エコな移動方法を選ぶなど身近な行動も大切になってきます。
つまり私たちが排出するこうゴミも、すぐにこう燃やすゴミに出してしまうのではなく、その中でも生ゴミの場合はこれ実は手元にもあるんですが、チャレンジ30運動とか、または、皆さんのご家庭でも電球が、蛍光灯から LED に変わったりとか、こういったものが一つ一つ小さな取り組みだけども、これがまた大きな力へとなるということですが、さてじゃあちょっと具体的にその越前市が今取り組んでいる現状について再度ちょっと伺いたいんですが、
はい、まず、越前市での取り組みとしまして、チャレンジ30運動というのがあります。はい、チャレンジ30運動とは、家庭から出るゴミの量を1日1人当たり 30g 減らして県内ダントツ1位の、ゴミの少ない町を目指そうという市民運動になります。一人一人1日当たり 30g 減らすためにできることとして、食事の食べきり、生ゴミの水切り、生ゴミの堆肥化、雑ガミの、リサイクルの取り組みなどが重要になってきます。燃やせるゴミの焼却で年間6000トンの、CO2 が排出していますので、一人一人の行動がゴミの減量だけでなくて地球温暖化の対策にもつながっています。
特にこの生ごみというのは水分をこう含んでますので、焼却するにもエネルギーもかなりかかるしということなんですが、さあこのチャレンジ30運動というのは 一人の、まあ、排出するゴミの量を少しでもこう減らす工夫、また、できるだけ身近なところで、まあ、堆肥化してみたりとか、生ゴミもしっかり水切りをするだけでも違うんですよね。
はい、生ゴミの水切りをするだけで、要は水をゴミに出すっていうのはとても効率が悪いので、水を切っていただくだけでも、ゴミの焼却にかかるエネルギーは、かなり減ります。
なるほど、まあ、こういった、一つ一つの、意識づけで1人1日あたり 30g 減らすという、これが一つきっかけでチャレンジ30運動というものでございます。さあ皆さんも改めてちょっとこれで意識をしてね、これからの夏いろんなゴミがまた出てくると思いますので、ご協力いただきたいというものでございます。目指せ県内1位でございますのでよろしくお願いします。で、実は各ご家庭のみならずこういった公共施設などさまざまなところでもいろんな取り組みがあるそうですね。
はい、まず公共施設について、公共施設の照明をLED 化しております。令和5年から令和7年度にかけて市内の公共施設84施設約3万棟をすべて LED 化しました。はい、LED 化によって、従前の約 70% にあたる年間860トンの CO2 削減につながっています。また、LED 化により削減した CO2 分をの環境価値を J クレジット化しまして、それをもとに市内の中小企業向けの脱炭素アドバイザーの資格取得の支援を行い、脱炭素に向けて勤務の醸成を行っています。
まあ、身近な施設で言いますと、例えばあの愛心スポーツアリーナ、竹内中央公園の、あの場所のあの大きな施設も実はあの屋上のところに、太陽光発電などパネルもあって、まあ、そこで使う電気も、それでこう賄っていく、いろんな工夫がなされてるんですね。
はい、愛心スポーツアリーナをはじめ、市内の学校プールなど、公共施設への、太陽光パネルの設置も進めています。まず、先ほど申しました令和6年度に竹内中央公園の愛心スポーツアリーナの屋根に軽くて柔軟なフレキシブルソーラーパネルを設置しまして、でその時に電力の契約も見直しまして、北陸3県初のゼロカーボンアリーナとしました。また令和7年度には白山小学校、南中山小学校の2校で全国的にも例のない現役校で使用しなくなったプールを活用して太陽光パネルの設置を行いました。また合わせて、太陽光発電の発電量表示のモニターを、はい、子どもたちがいつも目にする場所に設置しまして、環境への取り組みをより一層身近に感じながら、クリーンエネルギーの重要性や取り組みの大切さを育む教育の機会も創出しています。
このように身近なところで若い人たち、特に子どもたちがこういったクリーンエネルギーを身近に間近に感じながら、それらが自分たちのこう住んでいるところ、また市では自分の町がそういうふうにしてこう動いているんだってい こう勉強にもなり、また意識づけにもなり、ゆくゆくその彼らたちの時代をしっかりバトン、まあ、受け継ぐという意味でも大事な一つ教育にもなっているんですね。
はい、実際に太陽光パネルをプールに設置した時にも、全校児童の皆さんをパネルの周りにこう集合していただきまして、ドローンで撮影をしたりですとか、要は太陽光パネルの設置ですとか再生可能エネルギーをこう自分の学校で使っていくというところを皆さんにこう意識していただくために、そういった取り組みをさせていただいております。
分かりやすく目に見えるエネルギーのあり方、自分たちの街のあり方がいろんなもので、こう視野が広がる一つ取り組みにもなっているということでございます。さあそんな、まさに越前市が今ゼロカーボンシティを歌ってですね、市民の皆さんと一緒にこう作り上げていこうという中で、現在越前市においてはさまざまなこの脱炭素、また、再エネ、まあ、可能エネルギーの設備導入など、まあ、企業であったり、また、ね、越前市はもうものづくりの町でいろんな企業さんも多いと思います。また各ご家庭さまざまな補助の、こう事業も行っていると伺いましたが、
はい、越前市では、まず積雪に強い太陽光発電設備と蓄電池の補助を行っています。融雪機能付きのパネルや垂直型のパネル、 耐雪アタッチメント付きなどの、積雪に強い太陽光パネルや蓄電池を設置される個人の方に最大で60万5000円の補助を行っています、はい、また PPA による太陽光発電設備の補助も行っております。住宅や事業所の土地や建物の屋根に PPA 事業者が、太陽光パネルを設置する事業に、個人住宅で最大35万円、事業所で最大800万円の補助をします。他にも、既存給湯器から高効率給湯器の入れ替えの補助につきましても最大40万円の補助をしています。最後に、住宅断熱リフォームの補助と、高性能省エネ住宅の新築につきましても、100万円から120万円の補助を行っておりますので、詳しくは越前市の脱炭素補助金広場のサイトや市のホームページでご確認いただければと思います。
まあ、これから新しくお家を建てるんだ、または今の住んでるお家を一度リフォームして、もう一度こう新しい家族で住むんだと、まあ、一つ何かきっかけになるかと思いますので、ぜひ一度お問い合わせをいただきたいと思います。あと皆さんの身近なところで言いますと、先ほどご紹介に出ましたこの生ごみというのも一つ大きな、各ご家庭必ず出るものでありますけれども、この処理器の奨励金というのも、行っているそうですね。
はい、生ごみ処理器の奨励金につきまして補助を行っております。はい、畑に置くタイプのコンポストタイプですと、購入額の2分の1以内で最大5000円。はい、電動タイプの、水を切るようなタイプの生ごみ処理器ですと購入額の2分の1以内最大3万円を補助しております。
まあ、これらのいずれも補助を受けるにはさまざまな条件もございますけれども、それはぜひ皆様一度ご確認をいただきたいと思います。また、詳しくはぜひお問い合わせなどもいただければと思いますが、どちらにお問い合わせすればよろしいでしょうか。
問い合わせ先は、越前市役所環境政策課、電話番号が077822-5342までお問い合わせください。
繰り返します。環境政策課です。電話22-5342番となっています。その他今ご紹介した内容はこれ越前市のホームページにも掲載されてますね。
はい、掲載しておりますので、ご確認いただきましてご不明な点等ございましたら環境政策課の方までお問い合わせいただければと思います。
最初このコーナーが始まるときにゼロカーボンシティと思ったかもしれませんが、お話を聞いていると実は私たち身近な実は話題、生活のことでございますので、ぜひ皆様で、一度真剣に、またぜひ各ご家庭、1人、なんとかこう30グラムゴミを減らすんだという、このお一人の人の取り組み意識で、ずいぶんまた街も変わりますので、ぜひご協力いただきたいと思います。
ゼロカーボンは市役所だけでできるものではありません。市民の方や事業者の方、行政みんなで取り組むことで実現できる目標です。これを機にですね、自分にできることは何かと考えてみるだけでも立派な第一歩になるかと思います。次の世代に安心して暮らせる環境を残すため、ゼロカーボンの実現に向けてぜひ一緒に取り組んでいけたらと思います。
気温も今や40度を超えたというのもなんか決して不思議じゃないような、でも昔に比べたらはるかに考えられない気温と、まあ、こういった今までのこう地球環境の、まあ、温暖化によって、このような状況が今当たり前になりつつありますけども、できるだけここで止めたいですよね。
そうですね、これ以上温暖化が進むことになりますと、子どももまともに外で遊べない時代が来てしまうので、はい、
こういったことを考えて意識して止めれるのは今ここ現役世代の我々大人でございます。そして子どもたちは今そういうものに対してはもう学んで、そうならないようにって一生懸命頑張ってます。だからこそ今なんだと思いますね。改めて中条さんからのメッセージでした。今日お話しいただきましたのは、越前市環境政策課からですね、中条さんにお話をいただきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
越前市民ふれあい情報、この時間は越前市の企画監修でお送りしました。